こんにちは、天宮アンナです。2023年11月27日月曜日、今日は双子座の満月の日です。今ですね、東京に出張に来ております。この間大人のおしゃれ手帳という本で取材していただいた平井和美さんが運営されているアトリエ白井という素敵な場所なんですけど、そこでワークショップをさせていただきます。29日水曜日ですね。はい、それで来ているんですけれども、まあその他にも遊んだり友達の展示を見たり、それから打ち合わせもできたりして、そうなんか今あれですね、23日24、25、26って連休みたいな感じで、お休みとかお仕事とかくっつけてこう東京に来てる人が結構友達でいたりして、お仕事仲間でもいたりして、なんか不思議ですね。そういう人たちとパッと会えることがあったり、連絡取り合ったりとかして、もう本当にでメールでなんかやり取りもしてとかすると、なんか自分がどこにいるのか本当に分からなくなっちゃうんですけれども、そう、それでなんかこう充実した日々を過ごしております。はい、でですね、そう一番最初の今回来たね、もう一つメインイベント、メインイベントがもういっぱいあるんですけど、その最初のね一つ目で中国茶会に参加したのですよ。お茶会、和のお茶会はあるかな、うっすらあるかなぐらいな感じですけど、中国茶会は参加するの初めてで、でも結構友人で中国茶やってる、習ってるっていう方が多かったりもして興味があったんですね。で今年の5月に頭皮洗浄のリトリート、頭皮洗浄と呼吸のリトリートというのをやったんですけれども、その時もお茶を入れてもらって、で頭皮洗浄して、で頭皮洗浄、その時はガン茶って、岩のお茶って書いてガン茶って言うんですけど、すごくパワフルでとても高級な上質なものでもあるそうなんですが、それを飲んで、それから茶葉をその頭皮洗浄の液体というか、お水とか生薬とかこう入れて、それをこう頭皮にこう当てて洗浄していくっていうものなんですけど、なのでこの綺麗になった頭皮の穴からそういう生薬とかが入っていくっていうことでもあるんですけど、頭皮のガン茶もだから入るっていうね、スペシャルなものをやったんですが、その時初めてかな、ガン茶飲ませてもらったので、今回はそのガン茶を提供してくださったというか、中国にこう買い付けにね、いつも行かれて、もう20年以上そのお茶やってらっしゃる方なんですけど、その方がお茶を入れてくれて、茶人としてねこう仕立てるというか仕切りをしてくださって、そしてしつらえをスタイリストの轟節子さんがやってくださるという回ですね。めちゃくちゃ楽しみにしておりました。はい、でそれを白井で、平井和美さんの白井でやるということで行ったんですけれどもね、いやー面白かったですね。ちょっといろいろつながっている方で、もう自然となんていうのかな、そういう陰陽五行のねお話をしてくださったんですけど、陰陽五行で説明できないものはないって言ってましたね。うん、武道であるとか茶道もそうかな、茶道もそう、武道だと、武道に陰陽五行が入ると合気道になるとか、茶道にも入ってるというふうにおっしゃってましたね。そしてお茶は飲むものじゃなくて体感するものだっていうふうにおっしゃったんですね。これが私は結構響きましてですね、体感したいと。なんかもう最近はですね、学びたいという前に畑もそうだったんですけど、学ぶから入るんじゃなくて、やっぱ体感してから後からこう学びを入れていくっていう、その 流れに凝っておりましてですね、なんかその順番がいいなって、つい私やっぱ頭でっかちでこう学ぶ方から入りがちっていうのもあるので、やっぱりこう意識的に逆というか違う方法でやってみる、違うアプローチでやってみるっていうのをしています。で、中国ちゃんもね、そんな風におっしゃってくださる先生いいなと思って、そういうで話でこう陰陽五行の話もしていただいて、まあ陰と陽、体をね温めるお茶、冷やすお茶、夏に向いてるお茶とかね、そういう話もちょっとしてくださったんですけど、なんか後で聞いたんですけど、その先生が整体もやってらっしゃるっていうことで、野口整体なのかな確か、うん、それも詳しいということで、あ、なるほどな、だから体幹っていうふうにおっしゃったのかなと。私も整体やってたんですね、やってた、学んでて、その私がやってた整体もテキストがなくてですね、教科書がなくて、口伝って言って口伝えで教えるっていう方法なんですよ。だからみんななんかもう一生懸命こう先生が言ったことをノートに取るみたいな、もう絵描いたりとかね、なんか中にはちょっとノート取る方に夢中になってるみたいな方もいなくはないなってちょっと見ていて思ったんですけど、でも何にせよちょっとその口伝で伝えるのはすごいなって、まあ、知らないで、そういう風に教えてくれるって知らないで入ったんですけど、ノートが ものすごいたくさん増えましたね。すごいスピードで、もちろんなんか板書的なことをしてくれるのはしてくれたりもするんですけど、でも、もう口で言うものの、図解でね、どこにどういうふうにっていう体の絵を描いてポイントを教えてくれたりみたいな感じなので、まあ、それもまたバーって書き取ってみたいな感じだったんですけど、なんかそれを思い出しましたね。私がやってた整体もやっぱり大元の先生は野口整体を習って、で、まあ、野口先生が亡くなってからは皆さんそうだと思うんですけど、野口整体習った方ってね、自分でやっていくみたいな方も多いですけど、なのでそこもちょっと後でねシンパシーを感じたりもして、はい、なんか体の私の畑のことを教えてくれる自然農法をやってらっしゃる方、そして今版画家でもある太田次郎さんという方もいるんですけど、その方もやっぱり鍼灸、もともと鍼灸の資格を持ってて鍼灸を教えられてたっていう時期があって、で今版画家で自給自足的生活もしてるんですけど、なんかやっぱりこう私が素敵だなと思う方って、その体の学びを得てる方が多くてですね、やっぱ体の学びを知ってる方っていうのはすごい、もうこう信頼するポイントの大きい一つなんですけど、お茶とね、その生態っていうのすごいもう興味がありますね。うん、なんかそう教えてくださったことを一つシェアすると、なんか指にも陰と陽があるっていうことなんですね。例えば親指は陰なんですよ、陰陽の陰ね。なんかグーってやるとき親指サムズアップってね、上に上げるじゃないですか。でブーブーってやってこう下に下げる、ブーブーって下げますよね、指を下に、親指を下に下げるっていうポーズがありますね。上にサムズアップするのと、こう下に向けてブーブーってやる、でそのブーブーってやる形まあ片手でも両手でもいいと思うんですけど、親指下に向けて、でそれで体をちょっとポンって押してもらうと、スーってこう横に揺れるんですよ。なんていうの、体が流れちゃうっていうのかな。で今度はこれぜひやってみてほしいんですけど、それやまずやってみて、次はこのサムズアップで親指上に上げてイエーイっていう、高島忠夫さんイエーイじゃなかったかな、イエーイって感じでやって、で押してもらうと、また誰かにね押してもらうと、そうするとあまりこうブレないんですよ。これが面白くて、まあキネシオロジーでいうこのオーリングの あれと一緒なんですけどね、オーリングっていうのは指で O の形を作って、親指と人差し指をくっつけて OK みたいな形にして、本当のことと嘘のことを言って、嘘のことを言うとその親指と人差し指が離れちゃうっていう、で引っ張るとね、その輪っかを輪っかにもう一つの手で親指と人差し指をこう入れて、二つの輪っかを重ね合わせて、例えば私は東京に住んでますって言うとパッて離れちゃう、私は長野に住んでますって言うと離れない、その親指離そうとしてもこうくっついてるっていうものなんですけど、まあ、それと同じ理屈ですね。で親指を下に下げて体を押されるとなんか体が流れちゃう、親指を上げて体を押されるとこうストップするっていうね、やってみていただきたいんですけど、そう、そうやって確認ねしながらあれしたんですけど、まあ、親指はインで、ちょっと他の指も言った方がいいか、インの指が親指と小指で、人差し指と中指が陽。面白いですよね、なんかこう相対してるようで相対してないというか、人差し指と中指が陽。薬指なんだと思います？残る一つは陰でも陽でもない中陽ですね。中陽、これをすごい意識すると変わるよという話だったんですね。例えばカップを持つときに、その中指が中陽だから、中指が真ん中に来るようにカップを持ってみると、すごくなんていうのかな、芯を捉えてるって感じになるんですよ。茶杯ってすごいちっちゃいんですけど、おちょこみたいなね形で小さいんですけど、それを持つときはだから人差し指を外して、中指、薬指、小指の3本、まああと親指でこう包むように、茶杯を包むようにして、で薬指が真ん中に来るように持つと、そうするとすごい所作も綺麗なんですよね。私はこの薬指の話にちょっとねビビビとね響いちゃいましてね。でまあやっぱりお茶やってる人、8人の会でお茶やってる人が体験経験したことがある人が3人、多分しっかりやってるのはお二人なのかな、で1人は多分体験したことあって、私含む5人はもう初めてですっていう感じだったんですけど、やっぱちょっとお茶長くやってる人の私隣に座っていたので、ちょっとやっぱね所作を知りたいっていうのもあって、こうチラチラ拝見してたんですけどね、やっぱ美しいですよね、ああいう所作は。きっとね和の方の茶道の方のお茶もそうだと思うんですけど、所作がやっぱり綺麗っていうのがね痺れますね。わあいいなと思って、和の方の茶道ももちろん興味があるといえばあるんですけど、やっぱり着物のこととかね、お作法がなんか中国茶より難しいというかこう大変そうみたいなイメージがあって、まあ、実際でもちょっと聞いたら中国茶はすごく自由なスタイルなんだそうですね。一応もう作法的なのもあるけれども、結構しつらいであるとかどういう話をするかとかも本当先生それぞれ違うんだそう で、私が今回参加させてもらった先生はやっぱりかなりぶっ飛んでるというか、かなりオリジナルスタイルみたいで、なんか私そういう方に出会うことがすごい多いんですけど、でもそれがすごい良かったというか、自由なスタイルの体験をね一番最初にさせてもらったのってめちゃくちゃ良かったなと思って、そのすごいフランクな先生、男性の先生なんですけれども、すごいフランクで、なんていうのかな、こうやってみたいと思わせてくれる、そしてそういう体の学びみたいなこともねさりげなく教えてくれる。私はもうここにやっぱりちょっとしびれちゃうんですけど、 お茶とそのもちろんあの和の方のお茶も体感でね、座り方とか姿勢とかはもう絶対あのあると思うんですけど、あのこう指とかね、ほんの小さいことであり、指ってやっぱりいつも目に入るから、なんかこうなんていうのかな、すぐに使えるし、本当に薬指を意識するだけで、あの昨日から意識してるんですけど、まだ2日ですけどね、なんかこう変わるなって気がしてるんです。薬指って一番こう指でこの5つの5本の指の中で一番力が入んないんですよね。だからさっきキネシオロジー、指であのオーリングのやり方を説明したんですけど、この薬指でオーリングやるとすごく分かりやすいっていうのはあの誰かに聞いたことがあって、私はオーリング、まあ、そんなにオーリングやらないですけど、やるときは薬指と親指で輪っか作ってやります。オーリングじゃなくても体でなんか例えば欲しい服があったとして持ってみて、そのそれで立ってみてどっちに体が行くかみたいなことをやる人もいますね。右手でお洋服持って立ってした時にこう洋服の方に体が向くか、お洋服から遠ざかるかでちょっと迷った時に買うかどうかを決めるっていう人もいましたけど、まあ面白いですねそういうのって。そうで、ちょっと話が戻るんですけど、親指とまあ薬指をくっつけて輪っかをつけてオーリングすると分かりやすいっていう、まあ、つまりその薬指に力が入りにくいから、こうやっぱ意識すると親指と人差し指だとやっぱり力が強いので、こうなんていうのかな、離れづらい、イエスとノーが分かりづらいっていうのかな。だけど薬指は力が入らないから比較的こう分かりやすいと、イエスとノーの感じがっていうのを知っていたので、あ薬指っていうのはものすごい納得する、薬指が重要 で薬指を意識してこうグラスとかをね持つっていうことの意味っていうか、で力が入りにくいからこそそこを意識することで多分ちょうどいい感じになるんですよね。持った感じの茶杯でいうと中指、薬指、小指、そして親指っていうバランスがすごくで、人差し指は当たってないから少し力が抜けていて添えているっていう形になって、それがなんかなんとなくこう美しさを余韻みたいな、持ち方の余韻みたいになってるっていうのかな、そんなことをね感じましたです。はい、なんかですね、ぜひね諏訪にもね来ていただきたいななんていう話をね、もうすぐ諏訪に来てもらいたいなって、私素敵な人に会うとすぐ言っちゃうんですけど、はい、思っております。その中国茶の先生はね、あの頭皮洗浄の方とももちろんつながりがあるし、私 あの友人たちともまあつながったりもしていて、前からねお話を聞いていたっていうこともあるし、それから体の学びをなんかいろいろね独自でこうなんていうのかな、こう研究してるのかな、なんか独自のこう考え方、体についてのがあるっていうので、ちょっともうその時はもうねお茶の会だからちらっとしかお話出なかったですけど、それもめちゃくちゃもう興味深くてですね、なんかお茶と生態っていうワークというかもうやったりするっていう風に伺ってるんでね、お茶と呼吸っていうのも、あこれは絶対面白いなと思って、はい、そんなこともねまた来年かな企画したいなって思っています。どうですか皆様、興味ありますでしょうか。あの諏訪にはですね、あの頭皮洗浄でも使ったんですけど黒曜石っていうのがよく取れましてね、でその黒曜石をお水の中に入れて黒曜石水というものを使って頭皮洗浄 の時に使ったんですけど、それあのお水を回出する、質を変えるの回出するねのに良いとされていて、まあ、それは別にスピリチュアルなことじゃなくて、 普通に大学の先生とか研究してて、おち、その黒曜石から出るなんていうの、波動っていうの、ちょっと何なんだろう、なんか何が出るのちょっとはっきり覚えてないんですけど、まあ、その黒曜石を入れることでお水の質が変わるというのは、その大学の信州大学の先生かな、私はその見せてもらったんですけど、こういうふうに変わりますよっていう科学的な研究結果も出ているっていうものなんですけど、そう、それで飲料水にね使ってる、私がいつもリトリートしてるお宿では飲料水にその黒曜石のお水を使ってるんですけど、それでねお茶ももちろん入れたりとかして、そうするとやっぱり味が違うんですよね。うん、だからお茶と呼吸っていうのも何かね絶対できるなと思っております。その説はぜひぜひご参加ください。はい、ではね、ちょっとに満月のワークをしたいと思います。今日は双子座の満月です。ちょうどね今本当に満月にならんとする時間にとっておりまして、本当に直前です。この満月の満ち満ちたるエネルギーを受け取っていきたいと思います。はい、では座るか寝転がるかして軽く目を閉じます。頭のてっぺんから両足の指先に向けて全身の力を抜きます。解放、自然な呼吸に意識を向けていきます。自然な呼吸、まずは鼻、鼻から息が入ってきているかどうか、右の鼻と左の鼻の違い、次に胸、鼻から入った空気が胸まで届いているかどうか、胸が動いているかどうか、次にお腹、鼻から入った空気が胸を通ってお腹まで届いているかどうか、お腹が動いているかどうか、次に背中、背中が動いているかどうか、背中で呼吸している感じがあるかどうか、鼻、胸、お腹、背中、いつも無意識でしている呼吸を丁寧に感じていきます。 OK です。それではお腹に手を当てて、おへそから下のお腹、もう一度自然な呼吸の波を感じてみます。鼻から入ってくる空気が胸を通ってお腹まで届いているかどうか、その時背中は動いているかどうか、自然な呼吸の波が鼻からお腹まで届いているかどうか、手のひらで感じます。ではゆっくりと目を開けて、最後に礼をして終わりにします。ありがとうございました。はい、というわけで満月のワークいたしました。どうでしたでしょうか。ほんのね、5分6分で自然な呼吸に意識を向けていくっていうワークだけをしたんですが、すごくこう静かな気持ちになるかなと思います。やっぱりこのね、静かな、何とも言えないこの静謐な自分の中にある静謐な部分に触れると、ものすごく安心、私はするんですね。そしてどっしりと座って床に、私は今座ってあぐらかいてやってるんですけど、その足が床にくっついてる部分、そこを感じるとなんか大丈夫という、そういう気持ちがこうふつふつと下の方から、やっぱこの丹田のあたり、今日丹田話しませんでしたけど、丹田の位置はおへそから約9センチ下、指3本分下にあるんですが、そこからこう何かこうエネルギーが立ち上ってくる感じがありますね。こんなにね、ほんの5分ぐらいですけど、5分でもこんなに変わるし、それさえもする時間がないくて、でもなんかあってショックなこととか焦ることとか起きたとしたら、さっき言ったその丹田を感じるだけ、そこに気持ちをこう向けるんですけど、意識を向ける、それだけでもね、変わります。気がスッと真ん中に戻るし、自分を取り戻せるし、自分の言葉で話すことができる。本当にすごい技だと思うので、ぜひ呼吸活用してください。はい、あさって呼吸のワークなんですけど、12月2、3には呼吸リトリートを行います。どうかな、まだ若干名募集してる枠あるので、もし気になる方はご覧ください。諏訪にね、来てみたいという方はギリギリでも受けられるかもしれないので、ご連絡をください。宿泊の枠と12月2日、1日だけの枠があります。コロキューを持ってる、呼吸とお灸のワークなので、 3日目だけリピーターさんコロキューを持ってる方限定、リピーターさん限定の枠っていうのもございます。ぜひあのインスタから、ホームページに飛んで詳細見ていただけたらと思います。そして今年最後かなになりそうかなっていうワーク、オンラインのワークを久しぶりにいたします。当時のワーク、これは香りのキャンドルを作ってくださって、呼吸とこうコラボレーションしている呼吸と香りのワークをご一緒にしている、岩手八幡平で香りのセッションなどしている佐々木香織さんと一緒にやります。12月1日か2日に、募集開始をいたしますので、12月23日だったかな金曜日の夜に、あの当時の日にやります。もしご都合合いましたらぜひぜひご参加くださいませ。お待ちしております。では本日はこの辺で、ありがとうございました。